さあ、今夜お迎えしたのは先週に引き続きまして国立病院機構大阪医療センター白坂拓磨先生です。今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。私は平成9年から今の病院でエイズの担当していて、患者さんの数がもう2900人、だからもうちょっとで3000人ぐらいと、大阪本当多いんですね。毎年200人ずつくらい増えているので、はい、これは大変だと思っているところにこういうお話があって、非常に頑張らないといけないなと思っています。
より大阪の方々にも意識を、ね、高めていただいて、そしてもっとより深くこの HIV エイズに関して知っていただきたいですよね。
おっしゃる通りです。
先週は正しく知ること、そして予防検査についてお話をお伺いしましたが、
はい、
まあ、この番組では HIV エイズに関するその正しい知識を学んでいくとともに、 LGBT に対する偏見を解消していくため、さまざまな方の体験談やご相談にもお答えしていこうと思っております。皆さんどうぞラブ&レッド特設サイトにアクセスしてください。そしてメールフォームからご投稿ください。なおメールフォームはセキュリティによってプライバシーや個人情報は固く保持されていますので、ご安心ください。さあ、先週今週は番組のオープニングということで、正しく知る、予防検査、もしもプラスラブという4つのテーマで先生にお話を伺いしています。で、今週は先週もお話ちょこっとしていただきましたが、予防検査の続きとなります。で、先週はですね、無料検査や郵送検査、即日検査などもういろんな検査が実施されているので、皆さんぜひ一度足を運んでくださいというお話でしたよね。
はい、先週もお話ししましたが、日本では今年も、1546人と過去3番目の多い数字が、まあ、去年のデータですが発表されています。
はい、
でその約3割はエイズになって初めて HIV に感染していることが分かった人たちなんですね。
うん、
ということで、年間に実際に感染されている人はその、数の4倍とも3倍とも6倍ともいろいろありますが、ひょっとすると4000人ぐらい分からないエイズの患者さんがいるかもしれないというふうにも考えられます。
はい、
で検査を受けていないとその間に、他の方に移してしまいますよね。
うん、
多数の方への感染の可能性もあります。で、検査を受けている人の数から言うと年間約10万件ですから、人口からすると 0.1%、 つまり1000人に1人ぐらいしか検査を受けていないと言えますね。
うん、少ないですね。
はい、でエイズ患者さんの報告数が、増え続けている、あるいはまあ低下していないというのが正しいかもしれませんが、そういう国は先進国で日本だけです。で、大阪の数っていうのは日本の中では第2位と非常に多いのですね。で、こういった危機的状況についてもよく知ってほしいと思います。
そうですよね。その中でもどうして私がと思われる方が多いと思うんですが、では感染はどうやって広がっていくんですか？
はい、大きく言いますと、感染経路その一つとしては、性行為による感染、これが一番多く約9割方ですね。で、 HIV というウイルスは主に血液、あるいは男性ですと精液、女性ですと膣分泌液に多く含まれています。
はい、
まあ、そういったことで HIV は感染者の方の血液や精液や膣分泌液から、相手の方の粘膜や傷口を通じて移っていくわけですね。で、次の感染経路は血液を介しての感染というのがあります。これはまあ皆さんご想像のように、覚醒剤等の肺の回し打ちによる感染というのももちろんありますし、
はい、
医療従事者での医療事故での感染もありえないことではありません。それから感染経路の3つ目は、感染しているお母さんから赤ちゃんへの、これ母子感染というんですが、そういう可能性もあります。で、お母さんが HIV に感染している場合には、妊娠中、出産時に赤ちゃんに感染することがあります。これだいたい予防しませんと生まれたお子さんの3人から4人に1人が感染をしますし、母乳でも感染するんですね。で、日本では妊婦検診などで HIV が感染していることが分かっているお母さんですと、 HIV の治療薬、それから、母乳を与えない、あるいはその他いくつかの母子感染の予防によって赤ちゃんへの感染は 1% 以下に抑えることができます。
うん、それはちょっと安心しますよね。
はい、
あと感染の9割がセックスによるものというお話なんですが、じゃあコンドーム使うじゃないですか、それで 100% 予防することってできるんですか？
はい、おっしゃる通りです。ほとんどはコンドームで予防できます。ただ、どういうタイミングで使うか、 初めから最後までちゃんとつけるとか、そういったきちっとしたことを抑えることが必要ですし、最近はゴム離れというんですかね、コンドームを使わないということがあるようで、例えば93年から12年、この20年間の間に出荷が半分になってしまったという話も聞きます。
そんなにも減っちゃってるんですか、はい、ちょっとこれはもっと皆さんにも注意していただきたいと思いますし、
そうですね、
あとよく思うのが、はい、その使うのは使うけれども、やはりゴムの方にも期限があるじゃないですか、はい、
あ、そうですね、
それを守って使わない方もいらっしゃるみたいですね、
はい、もう古くなってしまうと、小さな穴が開いていれば意味がないし、あるいは破れてしまっても困りますね。
うん、それだったら使う意味ないですもんね。
意味ないですね。
では先週のラブ&レッドアップデートの中で、アフリカのジンバブエではそのコンドームを配布し世界一の使用量になったことで、まあ、そのおかげで感染が減ってきたよっていうニュースもあったんですが、
はい、それはもう非常に ある意味で、このコンドームの有用性を、示してくれたニュースだと思います、
うん、
ですから、まあ、お互いの感染があるかないかわからないような状況では性行為、セックスの時には必ずコンドームを使用していただくことが大事です。また、まあ、そういう感染してるっていうことを思い当たる節がなくてもですね、一遍一度は HIV に感染してるかどうかの検査を受けていただくのも大事だと思いますね。それから、まあ、例えばこのコンドームというとやっぱり避妊具というイメージが今でも強いと思うので、
はい、
例えば妊娠する恐れない場合、例えば男性同士ですとこれ妊娠しないわけですから、うん、コンドームいらないと思うかもしれませんが、この性感染症 HIV などの予防のためにもですね、必ずそういう検査を受けていただいて、自分が HIV に感染してないかを知るのと同時にゴムを使っていくことが大事だと思いますね。だからこれはその相手の方が男性であろうと女性であろうと、まあ、分かりやすく言うと LGBT の方も使っていただくことがいいと思いますね。
ぜひ皆さんも正しく使っていただきたいですね、
はい、
ではもしもHIV に感染してしまったら、これが一番気になると思うんですけれども、まあ、早期に治療を始めてきちんと薬を飲み続ければ、まあ、日常生活を支障なく送れるようになってきましたよという話をしていただきましたけれども、現在どんな感じでしょうか。
はい、エイズが登場した頃はエイズパニックとかですね、非常に皆さん衝撃的なイメージをまだ持っておられるかもしれませんが、1996年97年を境に画期的に治療法が良くなりました、
うん、
でこの今のお薬は HIV が体を増えるのを完璧に抑えることができますので、もう HIV に感染してても HIV はお薬があればもう何もできない、つまり患者さんの免疫は全く変わりませんので、まあ、分かりやすく言えばエイズ発症を抑える薬の開発が非常に進み、もう今では慢性の疾患になったというふうに言えます、
はい、
で具体的に言いますと、まあ、以前はですね、1日に3回も5回も6回ももう両手にいっぱいのお薬を飲まないといけない、まあ、それぐらいして、効果があったんですが、今は製薬メーカーの努力によって、これは日本のメーカーも随分頑張っておられるんですが、1日1回1錠だけ飲めばいいという薬が出てきて、そのお薬を毎日1回きっちり飲めばエイズ発症を抑えることができるようになっています。でもう一つおまけとしては、
はい、
この HIV のお薬を飲み続ければご自身のウイルスが抑えられるわけですから、他の人にはもう移らないと、感染力も抑えることができるようになっています、
うん、もうこのお話を聞いただけでだいぶの方が安心されたんじゃないかなと思うんですが、でもどちらにしろ検査をしていただかないといけませんもんね。
それがポイントですね、
はい、ただちょっと安心したのもつかの間なんですが、その不安なのが1点、治療費が莫大にかかっちゃうんじゃないかなっていうイメージもあるんですが、
あ、おっしゃる通りですね、今薬剤費は年間200万から300万ぐらいします。ですけど、まあ、もちろんこの疾患は保険、健康保険が使えます。それともう一つ、以前薬害の患者さん方が国に非常に強く要望を出された結果、
はい、
助成制度が今日本では使えますので、それを使うことで月1回、まあ、ご本人の収入にもよるんですが1万円あるいは2万円で済みますから、まあまあまあ、負担がないわけではないですが、思ったほど大きくはないとお考えいただけたらなと思います。
でもその制度があるかないかでもだいぶ違ってきますもんね、
はい、
では最後になりますが、プラスラブ、私たちはこの HIV、AIDS について、また LGBT についてどのようなことに気をつけながら暮らしていくのが大切なんだと言えるんでしょうか。
はい、いくつかポイントを挙げてお話したいと思いますが、まず一つは、今HIV エイズの患者さんの数が非常に増えていると、20代での 過去最多の数の報告などがあるということを、まあ、先週もお話したと思いますが、
はい、
こういうのと反してですね、エイズの話題が非常に特にメディアで報道されることが少なくなっていて、
うん、
皆さんもあんまり聞いたことないなと、 HIV エイズはもう終わったんじゃないかと思ってたかもしれません、
はい、
つまり社会的な関心の低下が非常に気になります。でまたですね、HIV の感染症がもう慢性疾患になった、治療法もあるし、寿命も全うできるし、他への感染も治療することでも防ぐことができるという、そういうふうな状態であるにもかかわらず、 HIV の感染者の方への理解というのは、社会の理解はあんまり進んでいないように思いますので、ご自身は HIV であることを隠して人に言うこともなく、お一人で、まあ、非常に心細い思いで生きている方が多いんじゃないかと思うので、そういう方への心理的支援、社会への受け入れ体制というのは必要じゃないかなと。でまだまだ HIV であることをカミングアウトして通常通り遅れている人は少ないんじゃないかなと思いますね。
うーん、確かにそうですね、
はい、でこの HIV については、感染経路という言葉があるようにですね、 HIV 感染しているということは、その例えば日本のとエイズ同行委員会の報告でやっぱり男性同性愛の方が多いので、
はい、
HIV の陽性者、あ、そしたらその方は男性であればゲイなのかとかいうふうなふうに思ってしまうことが多いことと、その病気と性的な思考といいますが、 LGBT の方々への理解ということとがちょうどこう微妙な関係になっていますけれども、国内で LGBT の方々への理解がまだ十分でないというのは事実だと思いますので、そのことが偏見とつながっているようにも思います。でそういうこともこの番組などでもぜひ解消していただけたらなと思います、
はい、
で最後の4つ目ですが、今申し上げたように非常に社会的にはまだまだ表に出にくい、あるいは非常に支援が乏しいかもしれない LGBT の方々に、まあ、今 HIV の環境も随分良くなってきているので、積極的に検査を受けられ、そしてご自身のことを、まあ十分大事にしていただくという意味でも予防していただくということが大事かなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。まあ、あとはやはり不安だと思いますけど、怖がらないことというのと、もっとみんなで話し合っていくこと、テーマにすること、そして検査を しっかり受けること、これらが大切になってきますよね。いや、今お話しいただいたことをもうこの番組を通してもしっかりとたくさんの方に伝えていきたいと思いますし、なおかつやはり楽しくってその愛があるんですよっていう番組を作っていこうと思います。
はい、非常に期待しています。
はい、ぜひその時にはお力添えよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。